はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは山口市徳寺長勝寺住職扇昌淳さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい。お久しぶりです、扇さん。
お久しぶりです。
ねえ、いつぶりかなと思いますけど、まあなんかいろいろな場所でね、ちょこちょこと接点がありつつも、気がつけば地元に帰られて、早3年ですか。
そうですね、もう3年経ちましたね。
ねえ。
はい。
随分環境もね、変わりましたよね。
だいぶ変わりましたね。生活の仕方が変わりましたね。東京にいた時は、やっぱりね、朝起きて、まだ働いてましたから、スーツ着てネクタイ締めて、電車に乗って、次満員電車ですね、乗ってというのが普通でしたけども、もうこちらでは、それからちょっと解き離れたような、解き放たれたような状況ですしね。
はいはい。あれだけど、そうそう、今回聞いてみたいなと思ってたんですけど、
はい、
地元帰ってからもスーツ着てネクタイ締めてタスキもかけてませんでした？
かけてました。こちらに帰って1年経たなかったですかね。地元の方々から、まあ担ぎ上げられたって言い方がいいのかわからないんですが、地元をどうにか救ってくれという、いろんな思いがあってですね、地元から選出の市議に、市議選に出ることで、今ちょっと市議の仕事もはしながら、はい、生活をしてますけども。
いやーですね、なんかいろいろ変化ありましたね。
だいぶありましたね。
で、まあ、あと扇さんといえば英語で仏教という英語というテーマもお持ちでいらっしゃるので、なんかその話、はい、その辺の話もね、私も翻訳をしたりとか、あと、日本仏教とか、まあ、この、南無阿弥陀仏、念仏の仏教をどうやって世界に伝えられるのかっていうことをちょっと考えたりやったりしているので。
ああ、なるほど。
その辺もぜひお話ししたいなと思ってました。
ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。で、扇さんのね、ご紹介もぜひ兼ねて、ちょっといろいろ人生引きこもごも、
はい、
いろんな話も聞いてみたいんですけど、まあ、お寺山口ですもんね。山口市。
はい、そうですね。山口市徳寺という場所ですね。はい。
ね、徳寺っていうのがなかなか面白い。徳、
そうですね。
こう徳があるの徳に地面、
はい、
徳がある土地ってことですか。
そうなんですよ。実はこの地域はですね、実は南大門、奈良にある東大寺の南大門にゆかりがあってですね。原本の戦乱で東大寺で一回焼失してるんですよね。で、その時に、まあ、再建がされるわけなんですけども、その再建の時に、木材がどうしても必要になるんですけども、その木材が、この徳寺の地から、まあ、運ばれて使われたと言われてるんですね。まあ、そういうところで、なんでしょう、南大門のその再建の総監督になった方が、春浄坊長元上人っていう、宗派でいうと真言宗第五次派の僧侶の方なんですけども、
はい、この方は重ねるの、
そうですね、
思いに源と長元、長元さん、
はい、でこの方は実は浄土宗の宗祖でもある法然上人の、まあ、 親友だったとも言われていまして、まあ、そういう観点もあって、面白いことに、念仏をね、大事にされている真言宗の僧侶の方でもあったんですけども、その方が、まあ、いわゆる南大門再建の総監督ですね、いわゆる大勧進で当時は言いましたけども、今でいう大、まあ、監督ですよね、に、まあ、しつかれて、この地にやってこられて、いろんな優良な、まあ、木材を、川を使って海に流して、そして、こう、関西まで運ぶということをされたんですけども、まあ、その、長元上人のゆかりのいろんなお寺だったりですね、いろんなこの伝承っていうのがこの地域に残っていて、まあ、そういうとこから徳がある地という、まあ、なってほしいという願いも込められて徳寺になったとも言われてるんですね。
東大寺とつながりがあるとは。
そうなんですよ。はい。
なるほど。じゃあ結構こう古くからの地域でもあるっていうことですかね。
そういうことになりますね。古いですね、確かに。
そういう土地での、長照寺さんは、
はい、
何かこう、これまでの歴史でいろいろ変遷があったんですか。初めから浄土真宗ですか。
あ、うちは最初はですね、浄土真宗ではなくて、浄土真宗の前は曹洞宗、千能寺というお寺だったんですが、さらにその前は、神社の、宿坊というかですね、神社の方々が住んでいるお家だったみたいなんですよ、どうも。で、大内の時代に遡るんですけど、うちのお寺の目の前に川が流れてるんですけども、その川から、仏様の形がした、まあ、木仏ですね、木が浮いてきたっていうんですね。中普賢というんですけども、まあ、浮いてきて、で、その、まあ、仏様に、の形をした、この、まあ、木というものを、まあ、大事なもんだから安置しようというところから始まったのが、この、まあ、いわゆる寺社仏閣の始まりと言われてるんですね。で、最初はその社とが置いてあって、その近くに、まあ、近くに神社があるんですけども、そこの神社の神主さんの、まあ、お住まいだったと言われてるんですね。で、そこから、禅宗のお寺になって、まあ、曹洞宗のお寺になって、千能寺。ただ、そこから千能寺が建立されたんですけども、一時、お寺はあったんですけど、そこから無住寺になって、空き寺になったみたいなんですけども、約400年前くらいに、広島の三次から、まあ、これがうちの長照寺というお寺の開基になるんですけども、その方が広島三次からやってきて、浄土真宗のお寺になったっていうふうになってますね。
じゃあ、お寺の名前もこう変わってきたんですね。
そうですね。千能寺から長照寺になりましたね。
はい。そうか、そのお寺を預かる大木さんで何代目になりますかね。
私でですね、昨年の10月末に継職法要というものをさせていただいて、以上14代目になります。はい、
14代
はい、
はい、日本酒でもありますね、14代
山形県の、
そうそうそう
美味しいですよねはい、
そうか、
はい、
生まれも長照寺生まれっていうことになりますか。
そうですね、生まれも長照寺になりますね、はい、
じゃあもう今このいらっしゃる場所が長照寺がもう、まあ、実家でもあり、ね、育ってきたところでもあると。もう地元ってことですね。そうですね、
本当に地元ですね、はい、
風景はどんな感じですか。結構こう山に囲まれているとか。
そうですね、うちのお寺の裏にはすぐ山があって、これが私がお預かりをさせていただいている寺の3号大剣山っていう、そのままの山なんです、名前なんですけど、大剣山っていう山があって、で目の前には田園風景が広がってますね。はい、
大剣山大きく見えるだから、なんか景色がいいんですかね。
景色は確かにいいですね。はい。で、この大きく見るという感じの川もあって、大剣川というのはすぐ裏にあってですね。はい。
で、田園風景か。そういう中で、のびのびと育った子供時代だったですかね。
そうですね。もう、のびのびですね。本当に。
名字も大が入ってるけど、あんま関係ないんですか、大剣と扇と。
そこはね、ちょっとあんまり関係ないのかなと思いつつも、 たら奥義という漢字がちょっと珍しいですよね。
そうですね、書けないんですよ。
そうなんです。まあ如来様の来ですよね、言ってみたらね、
はいはいはい、
有事体の方ですよね。ただ来るじゃなくて、うん、その来のいわゆる中が人と書いてる方ですよね、
うん、
あの漢字はなんかこういろいろ調べてみると悟りという意味があるみたいですね。
ありがたい。
そうなんです。だから大いなる悟りというで、ね、奥義って言うんだと思うとなんかすごいありがたい名前だなと思うんですけどね、
うん、
だからこの奥義という姓はどうも広島のその初代の会議のあの江順さんっていうあのうちの初代住職がいらっしゃるんですが、うん、その三好から持ってきた名前らしいんですね、どうも。
うーん、
ただあの血脈はつながってないんですよ、初代から。奥義姓をこのお寺をお預かりする方々はみんな奥義姓を名乗るということで奥義姓ではあるんですけども、
うん、
あの決して血脈がつながってるわけではないんですね。
うーん、木にね、普通の木っていう感じに人が2人ぶら下がってるような形ってことですよね。
そうですね、はい。なんか面白いですよね、確かに、うん、まあ、そういう部分では何かご縁もあって、初代住職の名前は江順といって、江は恵むですね、
はい、
で順は順番の順なんですね、
うん、
で私の父13代目の、住職が慶心って言って恵むの、
ああ、そっちが重なってたんですね、
はい、に、う
ん、
真実の真で慶心って言って、
うん、
私はその江順様の順をいただいて正を順っていう和尚さんの正に順番の順をいただいて、
うんうん
うん、でまあ13代目と14代目我々でこのお寺を再建しようっていうこう誓いを立てたわけですよね。
なるほど江順の親子で、はいは
い、そうなんですよ、復活させようということで、うん、というのもまあ、 あの田園風景とに囲まれてまだ山に囲まれた地域で、まあ、言ってみたら過疎地域なんですよね、ここは、
うん、
でお寺というのは非常にこう、まあ、衰退もしていたというかですね、まあ、御門徒さんというか檀家さんもどんどんどんどん減少していく、うん、まあ、人口減ですかね、これは自然減少というところもあるので、
うん、
どうにもできないところがあったんですが、でもそれとは別にこの仏法を広めていくというところでは踏ん張りどころではないかというところを考えてですね、父はまずその今私のお寺は非常にきれいなお寺になってるんです。あの御門徒さん方のご寄付によって本当に再建をしていただいてですね、
うん、
あの今から2003年ですから今から20年強ですかね前に全面改築をやっていただいたんですよ、
うん、
で父はですねあのお寺の住職をしつつ公務員として県庁で勤めてました。で、まあ、そこでこうお寺の切り盛りをなんとかしていたんですけども、まあ、最終的に退職をした時に自分の退職金のほぼ全額を投げ打ってですねと、まあ、御門さんの寄付でお寺を再建したわけですよね、改築。でその時に父にも私に言ったのが、私が、ね、わしができるのはこのお寺の、まあ、整備だ、でこのお寺を中心にして仏法を広めていくのはお前の役目だぞっていうところで、はい、まあ、そういうこう私役割をいただいたんだなと思って、まあ、この江順様の思いっていうのを二人でどうにか具現化していこうっていうねことが、まあ、我々の今共通課題目標として今まるでなんとか頑張っているところですね。
そんな対話を親子でするんですか。
そうなんですよ、あの
そんな珍しい ドラマみたいじゃないですか。
ですね、なんかねうちと父と仲が良くてですね珍しく、はい、
うん、
で、まあ、よくお酒を飲みながらそういう話をしてですね、
お前が、仏法を広めていくんだぞ。
そうなんですよ、なんかねすごいもう師弟関係じゃないですけども、父はこう自分ができることできないことをきちんとこう踏まえてる人間で話し下手なんですよね、父は。私と性格が違うのでうんあんまりこう冗談も言えないしっていうところで、
うん、
で代わって私は逆に冗談だったり話がするのは好きなので、まあ、そういうところでいろいろ見てくれてたんでしょうね。
なるほど、建物はやったとお父さんか。
そうですね、はい、
うん、それはもうだいぶ子供の頃からここをやっていくんだっていう気持ちはあったんですか、奥義さん自身は。
いや最初はなかったですね、うん、まあ、大学に入ってからですかね、
うん、
大学に入って、まあ、仏教勉強をさせていただくご縁をいただいてからこういろんなことが少しずつ分かり始めたっていうところですね、
うん、 大学では仏教、浄土真宗、はい、
そうですね、
うん、
まあ、龍谷大学という、まあ、修門校に進学させていただいて、で、まあ、そこで初めて仏教というものを勉強させていただくんですけど、それまではむしろ仏教の部の字も知らないような状況でしたね、
うん、
近所にお寺の同級生もいるわけではなかったので、あまりこう自分のこのコンプレックスっていうかね、もう生まれながらに人生が決まってしまうようなこととかですね、
はいはい、
あとこう、あまり例えば中学校高校偏差値をどんだけ上げても大学他の進学を許させてもらえなかったっていうかね、もう龍谷大学一本しかこう許してもらえなかったっていうこともあって、すごく嫌だった部分があるんですけども、ただ入って思いをこう共有できたりとか、あとこう勉強する中で、あ、やっぱご縁って大事だなと思ってですね、こういうふうに仏教勉強するようなあのご縁にあったんだなと思いながら、はい、その中で自分の気持ちがどんどん変わっていって、まあ、お寺を守っていくっていうね、お預かりをさせていただいて、ご門徒さんを大事にしていくことをやっぱり考えるようになりましたね。
でもそこからストレートにお寺に戻るんじゃなく、まあいろいろこう経てこられたあたりを、じゃあちょっとまた明日聞きたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
のほう一年気合心不断煩悩特念半煩小逆法再現入尿臭侵入肝一味摂取進行上昇後胃の水波無明暗頓内心臓死有無上風心地心人天泌尿に興奮無無刺激妙無暗逆心健胸大胸器側横腸脆後悪臭一切全膜煩分に門心尿来偶然がん仏言高大承継者善人妙踏んだり家未打分本願念無邪健胸万悪臭上心尿十字人に難難中心難無可視頻道採点し論へ中華自治意気思考層現代症候性症異妙尿来本性大きい釈迦尿来両河川一周五妙南天寺空流中大寺出頭生地図の財派無権先税大乗無情報召喚議事昭安楽賢治南行六六新行異行指導楽億年未打部本願次年即時入筆上唯能上昇如来号王法大悲苦勢音現人菩薩造論世奇妙無下根如来遠州多羅賢心寺高専王朝大誓願こういう本願力栄光二道群上昇維新奇入空徳大崩壊筆学入大遠州州特殊連芸造成会、即将診療保障し、有本の林源人図、入賞時四時四芸、本時頓乱両天使、上皇乱勝坊さらい、三蔵ルーシー中状況、本省専業気楽を。天神菩薩論中芸、報道因果結成が、お芸、こういうたりき、少女子、変有新人、惑前本部新人法、小地小地即年半、必死無料公明道、小宇宙上海風景、同社決勝道南省、有名浄土活二遊、万全自力変言衆、円盤特合感染症、三風三神経音号、安蔵魔法名道品、一生増悪地具税、三妙解消妙化。全道独明武将一高愛情三用逆悪光明明後権因年加入本願大地会行者小中混合心狂気一年総合表意大東逆三人即将保障市上楽献身公開一大教返金安尿開催先祖出身反戦人法権二道小弁流国中悪人優勝部外薬剤品摂取中煩悩症減衰風権大品無権上昇が本次元空妙仏教連民全幕本部に新宗教商工編集戦直本願具悪戦元来生地臨天下決地儀上位昇士即入弱上無意楽筆致新人二の二運仏教大自習士と上塞無変極俗悪道俗自習不動心流以下心士高僧戦南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏各神前人はみな寝ても覚めても隔てなくナムアミダブを唱うべしナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム小道門の人はみな自力の神道を胸としてたりき不思議に入りぬればきなきよきとすと信じせりナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム釈迦の敬語をうましませど、主すべき不浄の泣き上に、さあ取りうるもの末法に一人もあらちと説きたも。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナム。山頂浄土の大師と愛民せる従したばいて、信じ信じ進めしめ、成就の位に入れしめよ。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナム。他力の信じうる人を、病を気に喜べば、すなわち我が信ずぞと、敬修せそんな褒めたも。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナム。如来大悲の音読は、身を粉にしても頬ずべし、四十知識の音読も骨を砕きてもしゃすべし。安に宿道苦、平等性一切両方大師、往生安楽行。おー 本人に一流のご関係のもぬきは新人のもって本とせられそろ。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に起業すれば不可思議の眼力として仏の方よりを情は事情をせしめたも、そのくらいを一年法記入賞状始終とも釈し、その上の称名を念仏た如来我が往生を定めたまいし、ご恩法人の念仏と心うべきなり、あなかしこあなかしこ。
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。